使徒11-19から26。さて、ステパノのことから起こった迫害によって散らされた人々はフェニキア、キプロス、アンテオケまでも進んでいったが、ユダヤ人以外の者には誰にも御言葉を語らなかった。ところがその中にキプロス人とクレネ人が幾人かいて、アンテオキに来てからはギリシャ人にも語りかけ、主イエスのことを述べ伝えた。そして主の御手が彼らと共にあったので、大勢の人が信じて主に立ち返った。この知らせがエルサレムにある教会に聞こえたので、彼らはバルナバをアンテオキに派遣した。彼はそこに到着したとき、神の恵みを見て喜び、皆が心を固く保って、常に主に留まっているようにと励ました。彼は立派な人物で、聖霊と信仰に満ちている人であった。こうして大勢の人が主に導かれた。バルナバはサウルを探しにタルソへ行き、彼に会ってアンテオキに連れてきた。そして丸一年の間、彼らは教会に集まり、大勢の人たちを教えた。弟子たちはアンテオキで初めてキリスト者と呼ばれるようになった。私たちが今学んでいます、使徒の働きという書物ですが、これは使徒たちが行ったことを書いているわけですね。で、ペテロ、パウロが中心人物になっています。けれども、ペテロやパウロだけが宣教の働きをしたのではありません。多くの人が福音の宣教に関わっています。7章には最初の殉教者となったステパノ、8章にはサマリアの人たち、あるいはエチオピアの役人に福音を伝えましたピリポ、9章には
サウロにバプテスマを授けた
アナニアのことが書かれていました。この後シラス、テモテ、ルデア、プリスキラ、アクラ、アポロなど多くの人が登場します。使徒の働きとは言いますけれども、それは使徒だけの働きではなく、使徒たちとその仲間たちの働きと言っていいかと思うのです。こういうさまざまな人々の中で忘れてはならない人がいます。それが今日学びますバルナバという人です。バルナバというのはニックネームです。バルというのは子、それからナバというのは慰めという意味ですから、バルナバ、慰めの子という意味になります。で、彼に会う人はおのずと出てくるその慰めを誰もが感じたのでしょうね。で、本名はヨセフなんですが、彼を本名で呼ぶ人は誰もいません。皆がバルナバ、そう呼んだのです。このバルナバの名前が最初に出てきますのは、使徒の働きの4-36から37というところですね。エルサレムではイエス様への信仰のゆえに、このユダヤのコミュニティ、シナゴグといいますが、街道から追放された人たちがいました。で、その人たちはたちまち生活にも困るようになったわけです。それで教会は資産を持っている人たちの献金によってそうした人たちを援助することになりました。で、バルナバも自分の畑地を売ってその代金を捧げたのです。バルナバは人々に霊的な慰めとともに実際的物質的なものをも惜しまずに与える人でした。聖書は献金についてコリント第2-9-7でこう教えています。一人一人嫌々ながらでなく、強いられてでもなく、心で決めた通りにしなさい。神は喜んで与える人を愛してくださいます。献金は嫌々ながらでなくですから、惜しむ心でしてはいけない。強いられてでもなく、
誰かに指示されてするものでもない。心で決めた通りにしなさい。自分で決めることですね。他の人、周りを見て、この人してるから私もしましょうか。そういう人を真似てするものでもないのです。ところが、いやいやながらでなく、強いられてでもなく、心で決めた通りに、神は喜んで与える人を愛してくださる。喜んで与えなさいというこの教えを守らなかった人がいました。それが使徒の五章のアナニアとサッピラという夫婦だったのです。彼らは持ち物を売った代金、それを使徒のところに持ってきました。ところが、その一部は自分のために取っておいて、その上でこれが全部ですと偽って持ってきたのです。別に全部献金しなくても全く問題はなかったのです。全部ですと言ったのは、ちょうどバルナバが自分の二十歳を売った代金全部を捧げたために人々から尊敬されていた。自分たちも同じように尊敬されたいというそういう気持ちからしたのですね。神様はこうした偽善を裁いておられます。献金で大切なことは進んですることです。バルナバの献金が神様に喜ばれたのは、代金全部だったからではなく、その額によるのではなく、進んで喜んでした、その気持ちを神様は喜んでくださった。アナニア・サッピラ夫妻は、そのバルナバの心を学べばよかった。それを真似るなら、それを真似ればよかったのです。で、私が、アメリカに来まして、最初にと言いましょうか、ほぼ最初に覚えた英語の一つ、ジェネロシティというのがありました。その覚えたというのは、今まで日本であんまり使ったことがなくて、アメリカに来てからよく使うようになったという意味ですが、ジェネロシティというのは惜しまずに与えることという意味ですね。教会の献金、チャリティへの募金、アメリカ人は本当に実に惜しまずに与えます。先週3月11日、東日本大震災のことがいろいろと繰り返されていましたけれども、あの時アメリカ軍はネイビーが中心だったと思いますが、8000万ドルの予算を使いまして、オペレーション友達というのをいたしました。まだ原発事故があって、そのアメリカ兵たちは放射能を浴びながらでも、この後片付けですとか、それから仙台空港に飛行機がちゃんと着陸できるように、そして物資を供給できるようにと、その片付けを本当にやりました。そして多くのアメリカ人が遠い日本のために募金を送りました。今でも多くの資産を持った方たちが、自分たちの財産は別に子どもたちはみんなそれぞれ独立してやってるから、子供に残す必要はないというんで、もう生きている間からですね、その財産を教会や慈善事業やそういうところにもうあげてしまうんです。そして自分たちは
そこからの年金によって生活するのです。
そういうプログラムがあるんですが、そういう捧げ物が宣教ですとか慈善ですとか教育ですとか福祉ですとか、そういうものを支えているんです。アメリカが世界で一番多くの宣教師を送り出している。それはそのようなジェネロシティの家なのです。バルナバはそれを持った人でした。次にバルナバが登場しますのは、使徒の9の27です。サウロはダマスコでイエス様に出会いましたね。そして信仰を持ちました。改心したのです。で、エルサレムに戻ってきまして、弟子たちの仲間に入ろうとしましたが、それまでに教会を迫害してきた人ですから、誰もがサウロを警戒しました。受け入れようとはしなかったのです。そんな時に、真っ先にサウロを受け入れて、人たちとの取り次ぎをしたのがバルナバだったのです。バルナバはサウロの身元引き受け人になりました。人たちのところに連れて行き、彼が ダマスコに行く途中で主を見た様子や、主が彼に向かって語られたこと、また彼がダマスコでイエスの御名を大胆に述べ伝えた様子などを彼ら、使徒たちに説明したと9-27に書いてあります。サウロはダマスコではアナニアに助けられました。そしてエルサレムではバルナマに助けられて、弟子たちの仲間に入ることができ、使徒たちと交わりを持つことができたのです。このようにバルナバは他の人に対する親切な心、カインドネスを持っていました。親切はそれをしたら嬉しいですし、それを受けても嬉しいですね。郵便局や UPS で荷物を抱えて、両手で抱えているときですね、誰かがドアをちゃんと開けてくれたり、押さえてくれたりするんです。で、私も同じようにしてあげますと、とても喜ばれます。そういう親切は簡単にできるんですが、バルナバがサウロにしたような親切は簡単ではありません。もし、サウロが本当には改心していなくて、また教会をかき乱そうとしていたとしたら、もしそんなことが起こったら、それをバルナバ引き受けなければいけなかった。それに対処する覚悟、勇気が必要だったのです。しかしバルナバの親切にはそうした愛の力が伴っていました。私たちは気持ちがありましても勇気や力がなくって親切を実行できないことがよくあります。必要な時に必要なことができるように、いつも主からの力を祈り求めていたいと、そう思いますね。で、サウロはパリサイ人たちから命を狙われるようになりましたため、30節で、兄弟たちはサウロを彼の故郷をタルソに逃がしてやったとあります。で、ここで、弟子たちという言葉が、兄弟たちという言葉に言い換えられています。それは、エルサレムの弟子たちが、バルナマに習って、パウロに対して心を開いた。本当に兄弟として受け入れたということを意味していますね。バルナバ一人の親切は、それだけで終わらなかった。その親切は、他の人にも良い影響を与えて、広がっていったのです。バルナバの模範がサウロの命を救ったと言ってもいいかと思います。さて3番目、その次にバルナバが登場するのが今日の箇所です。今日の19節に、さてステパノのことから起こった迫害によって散らされた人々はフェニキア、キプロス、アンティオケまでも進んでいったとあります。ステパノのことから起こった迫害というのは8章1節に書かれていました。人たち以外の弟子たちがエルサレムから追放されたということを指します。で、弟子たちは追放されまして流浪の民となりました。けれども聖書はフェニキア、キプロス、アンティオケまでも追放された、追いやられたとは書いてないんですね。彼らは進んでいった。非常に積極的な書き方をしています。実際弟子たちは重く悲しい気持ちでエルサレムをとぼとぼと去っていったのではありませんでした。これは福音を広める機会なんだ。神様は私たちをこの地方に使わそうとしていらっしゃるんだ。そういう気持ちで出て行きました。行った先々で福音を述べ伝えたのです。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて、益としてくださることを私たちは知っています。ローマ8-28。アーメン、その通りですね。散らされていった弟子たちは、最初はユダヤ人以外の人には福音を語らなかったんです。ところが、ギリシャ人にもイエス様を述べ伝え始めた。 そうすると主の御手が共にあって、ギリシャ人、大勢のギリシャ人が信じるようになったというのです。今までもエチオピアの役人も、それからローマの百人隊長コルネリオもイエス様を信じました。でもこの人たちは異邦人とはいえ、すでに聖書を読んでいました。まことの神様に祈っていた人たちです。ところがアンティオケで福音を伝えた人たちというのは、それまでユダヤ人の信仰と全く関係のなかった人たち、まあ、言えば異邦人というよりも異教徒と言われている人たちでしょうね。ギリシャやローマの神々を拝んでいた人たちです。そういう人々も真の神様に立ち返った、イエス・キリストを信じるようになったというのです。で、この知らせがエルサレム教会に届きます。エルサレムからバルナバがアンティオケに使わされるようになるのです。で、この頃使徒たちはユダヤの権力者たちによって活動が制限されていました。エルサレムからどこかに出かけるなんてことはできなかったわけです。それでバルナバが人たちの代理人となってアンティオキに行くことになりました。ということはバルナバには人の代理を務めることができるような神様からの賜物が与えられていたということを意味します。バルナバの資質は本当に人たち全員が認めるものであったわけです。けれどもバルナバにしてみれば、一旦エルサレムを離れたら、もうエルサレムに戻ることができないかもしれないのです。それでもバルナバはアンティオキに向かいました。そしてそこに留まって人々と生活を共にし、人々を教え導いたのです。それは言葉だけの教え導きではありませんでした。バルナバの人格と信仰が模範となって働いて、アンティオキ教会は大きくしっかりしたものになっていきました。24節。彼は立派な人物で、聖霊と信仰に満ちている人であった。こうして大勢の人が主に導かれた。バルナバのその人格、バルナバの模範、そういうものが働いて大勢の人が主に導かれるという結果が生まれた。まあ私たちもそんなふうに言われたい、そんなふうでありたいと思います。キリストを信じる人たちはそれまでこの道のものとか、弟子とか、それから生徒、仲間、あるいは信者、そういう呼び名で呼ばれてきました。で、アンティオケで初めてキリスト者、英語ではクリスチャンになりますね。クリスチャン、キリスト者と呼ばれるようになったのです。で、最初、人々が弟子たちをキリスト者と呼ぶようになったのは、こういう意味だと思うんですね。あいつらはギリシャやローマの神々を捨てて、キリスト、キリストばかり言って、キリストの奴らだ。つまり、軽蔑の意味です。でも、アンティオケの信仰者たちは、軽蔑の意味であろうが何であろうが、自分たちがキリストの名を持って呼ばれる。キリスト者、クリスチャンと、キリストの名を持って呼ばれるということに誇りを感じました。そして、それを自分たちの呼び名にしてしまったのです。彼らは、一にも二にもキリストの皆を呼び、キリストの皆を伝えていきました。エルサレムからユダヤ、サマリア、さらに地の果てへと福音が広がり、それが今日の11章のところではユダヤ人からギリシャ人へと伝えられるようになりました。でも福音の中身は何一つ変わりません。それはキリストです。キリストが述べ伝えられ、キリストが信じられ、キリストが礼拝されたのです。 その背後にバルナバが彼らにまっすぐに福音の真理を、キリストを伝えたということを知ることができると思います。バルナバはこのように素晴らしい人でした。私たちもそれぞれに信仰のヒーローを尊敬する人を持つことは決して悪いことではないと思います。私は歴史上の人物の伝記や著作を読んでどれほど感動し力づけられてきたかわかりません。しかし誰かを尊敬したとしても、
私たちの目は
人ではなくキリストに向けられなければならないと思います。バルナバが持っていたジェネロシティ、カインドネス、それから忠実さ、フェイスフルネス、それはすべて神様から来たものです。キリストが聖霊によって彼に与えたものです。私たちはバルナバからそれをもらうことはできません。神様からキリストを通して聖霊によっていただかなければいけないのです。私は最初に人の働きは人だけでなく多くの人が福音宣教のために働いたその記録なんだということをお話ししました。でも実は人の働きはそうした人たちや人々の働きだけでなくキリストの働きの記録ではないかと思うのです。使徒の働きの始めにこう書かれていましたね。一章一節ですが、テオピロよ、私は前の書でイエスが行い始め教え始められたすべてのことについて書きました。前の書というのはルカの福音書のことです。ルカの福音書というのはイエス様がなさったこと、教えられたことが書いてあるわけですね。人間の誰かが何をしたということではない、イエス様のなさったこと。使徒の働きをルカが書くときには、引き続いてイエス様が働き続けていることを書きますよという、そういう意味で書いたのではないかと思います。ルカの福音書は、ルカが書きたいと思った書物の前編であり、人の働きが後編であって一つのものと考えならば全体がイエス・キリストが働いてくださったその働きの記録と考えることができます。私たちもバルナバのように人々を温めたい、励ましたい、力づけのものになりたい、ああ慰めの子でありたい、そう思いますね。そのためにはどうしたらいいでしょう。慰めの源である神様にもっともっと信頼したいと思うのです。神様こそ寛大で寛容なお方、慈愛と親切に満ちたお方、真実忠実なお方です。慰めの父に信頼する者が慰めの子になれます。ガラテヤ5の22と23に御霊の実がありましたね。9つありますが、その中の3つ、親切、善意、誠実、これはバルナバが持っていた親切や寛大さや忠実さということと結びついています。バルナバを用いてくださった神様は今も私たちを用いてくださいます。バルナバと共におられたキリストは変わることなく私たちと共におられます。バルナバを満たしてくださった聖霊は今も私たちを愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制といった意味で満たしてくださるのです。そのことを信じてバルナバの模範に習いたいと思います。バルナバを通してイエス様により目を向けていきたいとそう思います。お祈りを捧げましょう。父なる神様、私たちに良き信仰の模範、バルナバを与えてくださり感謝いたします。 私たちは彼の寛大さ、親切、忠実さにとても及ばないものです。でも、だからといって諦めたりはしません。イエス・キリストを仰ぎます。父なる神様、私たちもあなたの子として、慰めの子として成長することを願い求めます。あなたに信頼する私たちに聖霊の実を結ばせてください。主イエス様のお名前で祈ります。アーメン。